新約聖書の363ページになります。それでは第2コリントの17章の7節から10節までをお読みいたします。その啓示の素晴らしさのため高慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は3度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。はい、それでは西本牧師によります説教でございます。今朝のテーマは弱い時にこそ強いです。それでは西本先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第4の手術の礼拝を与えてくださりありがとうございます。私たちのために十字架にかかり、また血を流し、そしてまた私たちのすべての罪を許してくださって、また私たちを罪の滅びの中から救ってくださったイエス・キリストを崇め賛美を捧げ礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に神様の愛と憐れみを豊かに与えてくださり、また私たちは弱く愚かなものであり失敗するものでありますけれども、しかしこのような私たちを神様は愛してくださって、そしてまた命を与え生かしてくださる、その恵みを深く覚え、また感謝するものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも神様がお導きくださり、またこの聖書を通して神様がいかに私たちを愛し、そしてまた永遠の命を与えてくださるのかを知るものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今の時代にもイエス・キリストのこの救いが伝えられています。2000年前に始まった、まあ、いわばキリスト教、これが今日の21世紀日本においても伝えられているということは、まあ、非常に感謝なことですし、またそのためにもいろんな人たちが関わりを持って奉仕をし、この救いが伝えられているということを覚えさせられます。そうした働きの中で最も活躍した人は一体誰でしょうか。もちろんイエス様が私たちに救いを与えてくださった、それはもう救いの中心であるんですけれども、その働きに関わって貢献した中に私はパウロという人がよくその働きを成したんではないかと思います。でも彼はもともと最初からイエス・キリストを信じていたという人ではなかったわけです。まあ、彼には偏見がありました。それはガリラヤからいい人は出てこない、しかもそのイエスは大工の息子だと、そんなものが救い主であるはずはない。彼はそのような先入観を持ってこのイエス様を見ていたわけですけれども、しかしその彼も実際にこのイエス・キリストにお会いする、しかしそれはイエス様が十字架にかけられて死の中からよみがえられたその後のことであったわけなんですけれども、その復活のキリストに会うということによって彼の生涯は全く作り変えられてしまったということであるわけです。実はそのことは今の時代にも私たちもなされる神様の救いの働きであるということです。誰でも自分はもっと良くなりたい、素晴らしい人間になりたいと思う人は多くいます。でもなかなかそのようになれないというのが、まあ、私たちの現実、弱さではないかと思います。しかしこのパウロはイエス様によって心が作り変えられた、まあ、彼自身の まあ、実際的な姿っていうのはそんなには変わりはなかったんではないかなっていうふうには思うんです。しかし大きく変えられたのは彼の心、そしてまた神様を信じるっていうその思いが変えられて、彼はもう全く違う人生を歩むことができたわけです。ですから信じるっていうことにおいても私たちには大いなる可能性がある。自分が変えられて今までとは違った生き方をすることができる。そして彼が変えられたのは何かっていうと、この私が弱い時にこそ私は強い、そのように言うことができる人になったっていうことです。でも彼は決して弱い人だったんだろうか。聖書を読むならば決して彼は弱い人間ではなかった。いやむしろ非常に強い人だったと思います。何が強いかというと、一番強かったのは、まあ、彼の自我が一番強かったと思います。自分では何でもできる、できないやつは悪いやつだ、そういう思いが彼の心の中にあったんではないだろうか。まあ、もちろん彼はもう本当に人並み外れた、まあ、知識能力そういうものを持っていました。ですから彼はユダヤ人の社会の中でも、まあ、最高法院、まあ、日本で言うならば国会、その中の議員の一人に選ばれていたわけなんです。そして彼は若くしてそのような地位、そしてまた権力も持っている人でした。将来を嘱望されていた。だから彼はそんなナザレのイエスが救い主なんて間違っている、もう懲らしめないといけない。ですから彼は力を持ってその人たちをもう懲らしめるっていうような生き方をしていたわけです。だから彼の心の中に一番欠けていたのは何だったのか、それは愛するっていうことが彼の心の中に欠けていたんではないだろうか。そしてもちろん神様が自分を愛してくださるんだ、その愛っていうことが最もわからなかった。でもそれは私は悲劇だと思います。人を愛することもできないし自分も愛せない。だから彼は人にはわからないけれども悩みの中にいた人です。でもその悩みを解決したのがイエス・キリスト。彼はイエス・キリストにお会いして何が分かったのか、自分の失敗過ちが許されるということであるわけです。それは何も悪いことをしていないのに捕まえて鞭で叩いて牢屋に入れる。でも彼はそれが正しいそう思ってました。自分のやってることは間違ってない、正しいことをやってるんだ。でもそのことがかえって周りにいる人たち、他にいる人たちを傷つける、そういうことがあったわけです。まあ言うなればそれも彼の弱さだったんではないだろうか。まあ言うなれば人に対する思いやりはない、愛情とか親切さに、まあ、彼は欠けていた。その弱さが分からなかった。しかし彼はイエス・キリストに出会って自分自身の弱点が分かったわけです。そしてそれは分かっただけではない。キリストがその彼の弱さの弱点を覆ってくださる。それは彼自身がキリストによって愛される、それが分かったということであるわけです。そしてこのキリストの愛は自分の弱さをカバーするだけではなくて、自分のその傷も癒される。キリストには力があるわけです。まあ彼は人の働きっていうところを見ると鞭で打たれた、そういうようなことがあります。でもそれだけではなかった。もう人から嫌がらせを受ける、また罵られ、逆に自分が迫害を受ける。 しかしそれでも彼は神様を喜ぶ。なぜならばキリストは癒し主である。それが彼も知るところになったわけです。まあ今日はもう言葉でですね、傷つけられるということがあるんではないだろうかと思います。一体誰が自分の心を癒してくれるんだろうか。癒してくださるのはイエス・キリストであるということを私たちが知るときに、その自分の心が癒されるということを体験することができるわけです。体の傷でしたら、まあ、オロナイン軟膏でもつけたら治るかもしれませんけれども、心の傷は軟膏では癒すことはできない。しかし聖書には、その打たれた傷によって我らは癒されたのであるという言葉が出てくるわけです。それはイザヤという人が語ったキリストの十字架、そのキリストの十字架の傷、そこから流れてくる血潮によって私たちの傷ついた心が癒される。私はそれは最初は理解できなかったわけです。そして信じることもできない。でも人との、まあ言うなれば口争いの中で心が傷つく。じゃあどこに癒しを求めていったらいいのか。イエス・キリストが癒してくださる。その十字架を心の中に仰ぐときに、本当に不思議ですけれども、自分の心が癒されるということを私は体験したことがあるわけです。そしてもう口論していたその友人とも仲直りをすることができた。本当にそれは自分の力ではなかった。イエス・キリストがまず自分を癒してくださり、力を与えてくださった。そしてまた相手を受け入れる、そのことを実は神様は今の時代にも私たちになしてくださる方です。だから大事なことは何かっていうと、弱い者が強くなるっていうことでは実はないってことです。何が必要なのか、それは自分の弱さを知るっていうことなんです。 100% 自分は強いっていう人は私は見たことありません。それぞれにまた弱さがある。またパウロも実は彼は自分の弱さを隠していた。まあ、彼はパリサイ人、立法学者、もう真面目でですね、品行方正、そういう生き方をしていた人であるわけなんです。人には弱さをですね、もう見せられない。もう言うなれば肩肘張って彼は生活をしていた。もう自分の欠点を人に見せたら、もうこれで自分は終わりだということでですね、よく見せていた。まあ、聞いた話があるんですけども、ある落語家は、まあ商売柄っていうかですね、そばをですね、スーッとこうすって食べる。でそば屋に行った。ところが他にお客さんがいるわけです。だからもうそば屋にいてもスーッとすすって食べてですね、もうお金払って出てくる。でもその人が言った言葉には、一度でいいからそばを噛んで食べてみたい、そう言ったそうです。全然味わって食べることはできない、人から見られている。だから私たちにもそういう意識があると思います。人に見られて自分は立派な人間を演じるんだ、そういう噂が私たちにもあるんではないでしょうか。もし自分がそうした思いから解放されるためにすべきことは、この自分の弱さを知るということであるわけです。まあある方は自分は何でもできる、そういう人もいます。でもそういう人に限って弱い人を見るとですね、言う言葉があるわけです。それは何かっていうと、自分のことは自分で知ろうって言ってですね、その人は言います。そして何か失敗したら、それは自己責任だってですね、言うんです。 でもその言葉は本当に人を励ますようになるでしょうか。逆に心を傷つけてしまう。もし自分が何か失敗して、それはお前の責任だってですね、言われたら、もう心にぐさっと言葉の矢が突き刺さるようなですね、ことになると思います。まあ、パウロはそういう人だった。そして人を迫害する。そんなことで神様の愛が伝えられるはずは一つもないわけです。でも彼はイエス・キリストに出会って考え方が全く変えられたわけです。弱くていいんだ。まあ、ある時、イエス様は弟子たちと歩いている時に目の不自由な人と出会った。弟子たちはその目の不自由な人を見て、この人が罪を犯したから目が見えなくなったんですか、それとも両親が罪を犯したから目が見えなくなったんですか。その当時はですね、因果応報、悪いことするから悪い結果になってしまう。目が見えないということはその本人か、それとも両親か、いやその先祖か、悪いことしたからこんな悪い結果になってしまったんだ。ところがイエス様が言われたのは、神の栄光が表されるためです。そしてなんと目の見えない人がイエス様によって見えるようになった。イエス・キリストは私たちを癒してくださる方である。そして弱さの中に働いて私たちを用いてくださる方です。生まれつき脳性麻痺、そしてだんだんと成長するに従って一つの病気が分かった。筋肉がですね、逆に衰えていく、筋ジストロフィー。そんな病になった方が一つの詩をですね書きました。花も私も作られたもの。なんでそんな題をつけたのか。それはイエス・キリストが野の百合を見よと、どうして育つかわきまえよ、働きもせず継ぎもしない、しかし栄華を極めたソロモンでさえこの世には着飾ってはいない。まあ不思議にも講談に、まあ、野の百合ではないんですけども、百合が今日は飾られてます。私のメッセージを聞いてたのかなと思いましたけれども、まあ、その方は花も私も作られた、そういったわけです。そしてその詩の中でその人はこうして字が書ける、ご飯も食べることができる、ああ神様は共に笑えるんだ、ハレルヤってですね、こんな中にも神様は私を憐れみ慰めてくださる。その人は神様を褒めたたえた。ですから同じ病、家族が苦しんでいる、そういう人たちにその死はですね大きな慰めになった。ああこれでいいんだ、私たちは病気しても生まれつき弱くても、それでも神様はご自身の栄光を表してくださる。いや逆にその自分が弱い時にこそ神様の愛恵みを知ることができるんだということです。まあ、私は小さい時に井戸さらいっていうのを見たことありました。まだその水道がですね十分に行き渡ってない、で共同井戸っていうのがですねその真ん中にあって、でそれをお互いにこう使うっていうですね、そういう中にいましたけれども、で水道ついてもですね水道蛇口開かない。なんでかっていうと水道出したらお金かかる、井戸はタダということでですね、まあ、よく使ってました。しかしそういう中でその井戸さらいをしないといけない。で中にやっぱり小さい砂利とか土がですねどんどんこう溜まって、まあ、下に地下水があるのでもうそこに溜まってくるわけです。でそれをさらえてるのを私見ました。そしたらその中でやってるおじさんがですね 昼間だったんですけれども、星が見えるって言ったんですね。と思って私上見ましたけど、星は見えない、もう嘘だと思って、いや見えてるってですね、で降りてこいって言って、私初めて井戸の下まで行ったことがありますけれども、そして下まで行ってですね、上を見上げたんです。そしたらやっぱ星が光ってるんですね。本当にびっくりしました。真っ昼間にこんな星見たっていうのは初めてだったんです。でなぜかっていうと、もう井戸の中暗いわけなんですね。井戸の中に光が入ってこない、だから上からまっすぐに入ってくる光は見えてるわけです。だからそれで見えた、だから太陽のもう光が届かない真っ暗な中に星の光が届いてくる。当然夜は太陽は出てないわけです。だからもうたくさん星を見ることができる。私たちの心も真っ暗かもしれない、でもそこで見えなかったものが見えるようになるっていうことです。私が弱い時にこそ私は強いとパウロは言いました。彼はもう眼病、今でいうところの緑内障、もう字が歪んでですね、手紙さえもうろくに書けなくなってしまった、彼は代筆してもらったと。今までわからなかった、神様がこんな自分をも憐れんでくださるんだ、愛してくださるんだ。だから彼は年を取るほどですね、自分の弱さがもう日常生活の中でも出てくるっていう中に、こんな自分をも神様は愛してくださり生かしてくださるんだ、それが分かってきたということです。だから彼は今読んでいただいた中でですね、9節のところでむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、彼はそう言ってるんです。以前は彼は弱さを隠す人だった、人に弱みを見せない、もう見せてしまったら自分の存在価値なくなる、この世でも男性には外には7人の敵がいるって言ってですね言われますけれども、人に弱さを見せたら自分がダメになる、でも彼は逆に喜んで自分の弱さを誇るという人になったわけです。私も救われるときにクリスチャンの証を聞きました。私はクリスチャンというのは品行方正、そう思ってたんです。真面目な人が救われる、ところが証を聞いたらもう本当にびっくりしました。自分は以前は泥棒やってたっていう人もいたわけです。もう中には家庭内暴力も振るっていた、人のものを盗んだ、もう人を傷つけた、でもそういう人がですねクリスチャンになった、本当にびっくりしました。でもなぜそんな人がクリスチャンになれるんだろうか。でもその証を聞いたときに、弱い自分でも神様信じてクリスチャンとして生きることができるんだってですね、そのことを本当にこの心に感じたことがあったわけです。人の弱さを知るということが大切ということを言いましたけれども、もう一つ実は私たちは知らなければならないものがあるということです。何を知るべきか、それは罪の弱さを知るということです。罪、ある方はその人間の最大の愚かさは何か、自分の罪がわからない、それが最大の愚かさだってですね言った人があります。イエス様が神殿でおられた時に、二人の人がそのお祈りをしていた、一人はそのパリサイ人っていう品行方正立派な人だったわけです。でその人がお祈りしたお祈りっていうのは、人を私はゆすったことはありませんし、不正を働いたことはありません、会員の罪を犯したことはありません、後ろにいる主税人のようでないことを感謝しますって言って、そして私はもう十分の一を捧げたり、もう神様に献身してます、捧げてます、感謝しますお祈りをした。ところが後ろにいた 主前には何てお祈りをしたのか。彼はうつむいて胸を叩きながら、罪人の私を憐れんでください。イエス様は弟子たちにこの二人のお祈り、誰が聞かれたのか、神様は誰を喜んだのか、パリサイ人ではなく主税人の方である、そして神様は彼を受け入れ、彼を正しいものとしてくださった、そのことが聖書に出ているわけです。私たちが罪が許されるために、そして私たちが神様によって正しいとされるためには何が必要なのか、それは罪の弱さを知らなければいけないということです。おそらくそれは私たちの心にもあると思います。良いことをしないといけない、分かるんですけれども、やる力がない、人の過ちを許してあげないといけない、分かっても許せない、もう自分に感情があってですね、そのことを思ったらもう腹が立つ、許してあげたいと思うけれども、その人の顔を見たらもう怒りが心に湧いてくる。聖書はそれを罪だと言ってるんです。それは神様が喜ばれることでもなければ正しいことでもないんだ。なんで許せないのか、私たちはその罪の弱さ、自分の心の中にあるものを知らなければならない。パウロは自分の弱さが分かった。ルカの福音書の15章を見ると、放蕩息子の話っていうのが出てくるわけです。裕福な人に2人の息子があって、次男はですね、もう自分勝手な人間、ある時にお父さんにもう自分が将来もらえる財産を今もうくれと言ってですね、そのお父さんはもう本当に心の優しい、お父さんでですね、私はどうかわからないんですけれども、もうその弟息子に財産を分けてあげた。そしたらその弟息子はもう喜んで町に行ってですね、それでもっと自分は金儲けをしようと思って行ったわけですけれども、自分にはたくさん金がある、そしてそれをもうどんどん使っていった。もう気がついたらなんと一文無しになっていた。そして誰も自分を助けてくれない、ついには豚飼いのところに行って、豚の食べてる豆を盗んで食べるようなですね、そんなもう本当に惨めな人間になってしまった。なんであいつは一生懸命ごちそうしてたらふく食べさせてやったのに助けてくれないのか。この人も自分のことをちっともかわいそうにも思ってくれない。そしてもともとはお父さんが自分を止めなかったから悪かったんだ。だから彼は悪いのは全部人のせいだ、あいつが悪い、こいつもダメだってですね、そう言っていた。ところがどん底に陥って誰も助けてくれない、その中で分かったことがあったわけです。何が分かったのか。それは自分が悪かった。そして彼は心の中にお父さんのもとに帰ろう、そしてこう言わおう、もう自分が悪かったです、もう息子の資格はありません、もう奴隷を一緒にしていいですからここに置いといてください、そう言おう。彼は心の中でそのことを決心した。それが言うなれば力となって、彼は父のもとに帰っていったわけです。そして彼はお父さんに、私はもうお父さんに対しても、いや神様に対して自分はもう罪を犯しました、 もう息子と呼ばれる資格はありません。もう奴隷の一人にしてください。なんと父親はその息子のところに駆け寄って、もう息子を抱き上げ、もう口づけし、喜んで家の中にあった最上の服を着せ、そしてまた靴を履かせ、自分の相続者であるっていう印の指輪を彼にはめた。そして町中の人たちに、死んでいた息子が生き返った、大喜びをした。父親に必要だったのは何か、それはその放蕩息子が帰ってくる、そのことであったわけです。何か償いをしろとか立派なことをやれとか、そうではない。もうありのままで帰ってきてくれたらもうそれでいい。おそらく自分の息子が瀕死の状態になっている、おそらく親はですね、生きてくれていたらそれだけでいい、もうそういう思いではないだろうかと思います。神様の願いは、私たちに立派なことをやってくれとか、素晴らしい人間になれと、そうではないということです。私たちは神様と同じように強い存在になることは絶対にできないです。いや、むしろ自分の弱さの中に神様の愛が表される。神様がこんな自分をも愛してくださる。パウロはそれが分かったということです。そして神様の恵みは自分には十分である。神様の力が弱い自分の中に表される。だから自分は弱さを誇る、そして困難をも喜ぶ。彼の心は喜びに変えられた。ですから牢獄の中にあっても、彼は他の人たちにその喜びを伝えることができたということであるわけです。そして今日、この神様の言葉が聖書を通して私たちに伝えられている。だから私たちも弱いままでいいわけです。あるがままで神様のもとに近づいていく。そうするならば、神様がこんな弱い自分をも愛してくださる。私もそれを体験しているわけです。自分の弱い時にこそ、本当に自分みたいな人間はダメだと思う時にこそ、神様は自分の心の中に、私の恵みはあなたに十分だと言ってくださる。私たちはその神様の愛、キリストの力、十字架で罪を許し、主の中からよみがえって新しい命が与えていただくことができる。ですから私たちは自分の弱さを隠すものじゃない。いや、むしろ自分は弱い、それでもこんなに神様は愛してくださっておられる、そのことを明かしさせていただきたい。そして神様の愛が自分を通して表され、明かしできるものとさせていただける、そのように私たちを導いていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちには愚かさがあります。失敗します。しかしそのようなものを神様は愛してくださり、またその一人子を十字架にかけて罪人の私たちを許してくださいました。どうぞまたその神様の愛を、この自分の弱さをもってどうか証しするものとさせてください。弱さを隠すことなく、また大胆にこのイエス・キリストがこんな自分をも愛してくださっておられる、そのことを語るものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。